皆さんはゲシュタルトという言葉を聞いたことがあるでしょうか？日本だったらゲシュタルト崩壊とか巷でね、よく言われることがあると思います。ゲシュタルト崩壊は典型的にはというかよくあるパターンとしては、漢字がなんかバラバラに見えちゃうみたいなもので、公園の公がハムにしか見えなくなるとか、男が田力としか読めなくなる。そういうまとまりを持ったものとして認識できなくなる現象をゲシュタルト崩壊と言っていますよね。ゲシュタルトはもともとドイツ語で意味としては形態です。形という意味の形態ですね。まあ要はまとまりを持った形みたいなもので、さっき挙げた公園の公がハムとか男が田力となるのは、そのまとまりがほどけてしまう、崩壊してしまうということで、ゲシュタルト崩壊と言われています。今回はこのゲシュタルトと言語学っていうのを少し絡めてお話ししていこうと思います。BGM です。始まりました。滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ミスターサンドマンです。ラジオトーク宛にギフトいただいております。マルさんから2回分ギフトいただいております。ありがとうございます。そしてビフさんからもギフトいただいていて、これはラジオトークの何度も聞きたい収録賞というね、ギフトいただきました。ありがとうございます。そういえば年末なのでラジオトークだとこういったイベントやってますね。それと毎年この時期になるとポッドキャストアワードの投票もリスナー投票も開始されますので、まあ概要欄にリンクを貼っ付けておくので、もしよければ投票していただけたらと思います。まあ、この番組聞いてくださってる方はあまりそういうタイプのね、リスナーさんばっかりではないと思うんですけど、聞いていて面白いなと思った方はぜひ投票していただけたらと思います。まあ、ポッドキャストアワードはね、過去にもこの番組ノミネートはされたことあるんですけどね、まあおそらく今回のポッドキャストアワードは投票されないことにはニッチもサッチもっていう感じだと思いますので、よろしければ投票よろしくお願いいたします。さて、冒頭のゲシュタルトの話に戻りますが、さっきも言ったようにまとまりを持った形態っていうのがゲシュタルトです。ですので単なるものの集まりとか総和とかそういったものとは微妙に異なります。いろんなものが寄せ集められた集合体というよりは、まあ、やはりまとまりを持った構造体といった方がおそらく正確ではないかなと思います。で、このゲシュタルトと言語がどういうふうに関わってくるかというと、言語の範疇化機能と関わってきます。範疇化っていうのもまたややこしい言葉ですが、まあ要はカオス混沌を切り分けて秩序を立てるのが言語の役割だという考え方があります。そういった話は過去のエピソードでも何度か取り上げているし、まあ、分かりやすい例は色彩語彙とかですかね。色というのは、赤から紫まで連続体になっていて、赤の外側の赤外線とか紫の外側の紫外線とかは人間の目には知覚できません。その間、赤から紫までの色の連続体をどのように切り分けるかは、ある意味人間側の勝手なんですよね。つまり、赤と黄色の間にはオレンジがあるし、黄色と緑の間には黄緑があるし、白と黒だけで考えてみても、その間にはグレーとか灰色とか言われる色が存在しているわけですよね。まあ白だけで200色あるとか、 アンミカさんはおっしゃってますけど、まあ、いずれにせよ色っていうのは、現実世界の色っていうのは連続体をなしていって、言葉っていうのはその連続体カオスに、まあ、区切りを入れるというか境界を設けるということができます。あるいは水という液体も、水とお湯っていうのを区別しない言語はたくさんあります。日本語はたまたま水と湯というのを区別しているわけですけど、ただこれも、水から湯まで0度から100度まで連続体をなしていて、そこに無理やり境界を作って水と湯と呼んでるんですよね。まあぬるま湯みたいな微妙な温度を表す表現もあったりしますが、まあいずれにせよ水と湯と名付けることによって、世界を範疇化してるわけですね。で、言語によっては水だろうが湯だろうが温度に関係なく同じ単語を使うという言語も山ほどあります。このように我々は言語を通して、まあ、世界を見てるわけですね。言語によって範疇化された世界を我々は認識している。極端な人になれば、言語が違えば見てる世界も違うんだ、そのような主張になると思いますが、では言語がなかったとしたら我々は世界を認識できないのかというと、そういうわけでもないと思うんですね。まあそれがゲシュタルトと関係あるわけですけど、ゲシュタルトを認知する、構造を持ったまとまりを認識するというのは、おそらく言語以前の人間、まあ、あるいは動物が持っている能力だと思います。例えば、原っぱの上に転がっている石ころを見つけて、それを石と名付けなければ、その石を認識できない、認知できないっていうことは、まあ考えられないと思いますね。言葉がなくても、そのまとまりというか、輪郭を持った石という物体、まあその名前が何であれ、その物体をゲシュタルトとして認識する能力は言語以前のものだと思います。まあ実際にゲシュタルトの要因っていうのがいくつか提案されていて、今言った輪郭を持ったものはまとまって知覚されやすいということが言われてるんですよね。あるいは単純で規則的な、あるいは対照的な形を持つものはゲシュタルトとして知覚されやすいとか、近い距離にあるものはまとまって知覚されやすいとか、まあこういったゲシュタルトの要因は、まあ納得できるというか当然といえば当然で、それは言語以前に人間が持ってる知覚する能力なんだなという気がします。
シガ15のツボ。
言語は世界を範疇化すると言っても、まあ、やはりその土台にはゲシュタルトの知覚っていうのがあると思います。例えばさっきの対称性を持ったものは一つのものとして認識するみたいなのがありましたけど、右目と左目、あるいは右耳と左耳を別個の単語で表す言語はまず考えられないと思います。こういうふうにペアになっているものは同じものとしてまず認識しているはずなんですよね。で、言うとしたら右目とか左耳っていうふうに、まあ、複合語とか派生語で読んでるはずです。ただ、冷静に考えてみると右目と左目は別個の存在というか別個の個体だし、耳だって手だって足だって別個の個体なんだから、それぞれ別個の名前をつけていても個別に範疇化していてもおかしくないはずなんですよね。考えようによっては、さっき例に挙げた水と湯っていうのが連続的だったのに対して右手と左手っていうのは全く別個の存在です。ですけど、 まあ、対になってる対照的なので、手という同じ範疇に入れられてるんですよね。ですので、言語は、まあ、範疇化はするんですけど、で、その範疇化っていうのは、言語によってばらつきはありますが、ただその土台として、やっぱり、動物としての言葉以前の認知能力っていうのがあるんじゃないかなという気がしますね。というわけで今回のエピソードはここまでということで、まあ、取り留めもないといえば取り留めもない話でしたけどね。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。